はい、60日で人生を変えるということで、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのか、ね、2日目、インスピレーションの法則ということで、ザ・ロー・オブ・インスピレーション、はい、ここですね。最もよくいただく感想の一つが、とてもインスピレーションを受けましたということをディマティーニ博士は言われるそうなんですね。で、この言葉を聞くたびに私もインスピレーションをもらいますと。彼らのうちに眠っているものに胸が熱くなり、私自身も熱意を持って夢を生き続けることができるのですと。あなたが本当に大好きなことを追求したり、夢を実現していくことを応援することが私を最も力づけてくることの一つですと。誰かが本当に追い求めている夢を応援すればするほど、同じように自分自身の夢の実現が応援されるのですと。これこそが究極のウィンウィンの関係ですと。どうしたらあなたはこのようなインスピレーションあふれる関係を築くことができるでしょうかと。私は長い間この答えを探し求めてきました。そしてそこに科学が存在することを発見したのですと。インスピレーションの科学ですね。私が見つけ出した答えは、いつでも感謝にあふれることでしたと。ああ、そういえば樺沢先生とね、誰だっけ、名前忘れましたけど、丸さんで共著でね、本で出ましたね、感謝能だっけ、田代さんか、コミュニティパワーのね、はい、いつでも感謝に溢れていることでしたと。もしあなたに感謝できないことがあるならば、それはあなたがその出来事の悪い面だけを見ているからです。恐れや罪悪感、落ち込みの中にいる時にはその出来事の片面だけを見ているのです。しかし、もしあなたがいつでもどこでも何が起きたとしても、その瞬間にどのような知覚をしたとしても、面倒を見出し感謝、両面を見出し感謝できるなら、あなたはインスピレーションに満ちた愛を経験することになるでしょうと。あなたがどのような状況でも心から受け入れることができるなら、あなたの人生はとても意義深い、真に充実したものになるでしょうと。これから感謝を生きることができる具体的なアクションステップをお伝えしますと。ぜひ毎日やってみてくださいということで、いきましょう。1、毎朝ベッドから出る前に、また毎晩眠りにつく前に、5分から15分ほど時間を取り、感謝できる出来事を思い出し、紙に書き出してみましょうと。私はいつでもこのワークができるように、ベッドサイドにノートとペンを置いてますと。このワークをすると、私はインスピレーション、よいしょ、あら、インスピレーションにあふれ、時として涙がこみ上げてくることもあります。ナポレオンヒルもね、頭を使って豊かになれてますから、アイデアがすべて。2、朝食を食べた後に少し長めの深呼吸をし、ゆったり座って瞑想しましょう。あなたが心から感謝できることについて考え、あなたの内なる存在、かっこ内なる源、知性、ハイヤーセルフ、または魂に、私に何か導きや知恵、メッセージはありますかと尋ねてみましょうと。まあ、瞑想ですよね。はい。私がこのワークをすると、インスピレーションあふれるメッセージやビジョンを受け取ります。内なる存在が私にとって賢明な行動が何かを、次に何をすればいいのかを教えてくれます。そしてそれを書き取ります。次にインスピレーションがやってきたら、それもまた書き取ります。私の人生はこのワークを繰り返すことでどんどん充実していきました。ヘンリー・デイビッド・ソロは、大抵の人は静かな絶望の人生を送っていると言いました。それは愛することをしていないか、していることを愛していないからです。ね、仕事と愛っていう言葉もね、カール・ヒルティの言葉にありますね、幸福論にね。絶望の人生を送っている人は人生に感謝をしていない人です。自分の人生をインスピレーションで満たす代わりに、自分を取り巻く環境のせいにし続けているのです。あなたは外側から聞こえてくる誰かの意見や声ではなく、あなたの内側から聞こえてくるインスピレーションに満ちたきらめくメッセージやビジョンに従うときに、人生のマスターになるでしょう。人生をマスターするために、絶望の人生ではなく、インスピレーションに導かれた人生を送りましょう。知恵を備えた偉大な人々は、魂に従い感謝にあふれています。毎日あなたが手にしたもの、与えられた機会、学んだこと、教えられたこと、経験したことなど、あなたにとって価値ある物事について深く考えてみましょう。寝る前と起きる前に、あなたにもたらされたものについて考え、内なるガイダンスに知恵を求めてみましょう。内から湧き上がるアイデアを見つめ、それに従って行動しましょう。あなたが感謝の思いから行動するときに、あなたは真に大切な夢から注意をそらすことなく、着実に夢が実現していくことになるでしょう。どうやって直感に従ったらいいのかわからないという人がよくいますが、あなたにはもうわかりますねと。毎日あなたの内なる声を聞く練習をしましょう。毎日内なる声に感謝して耳を傾けるなら、あなたは素晴らしい人生を送ることになるでしょう。インスピレーションの法則に従い、あなたの偉大さに敬意を払いながら、 人生を想像していきましょう。さあ、アファーメーション。毎日、毎晩、私は祝福を数えます。私はインスピレーション、情熱、パワーに満ちています。私の内側から訪れるインスピレーションに満ちたビジョンは、誰の意見よりも優れていますということでね。まあ、第1回が昨日だったんですけど、で、第2回が今日で、急に長くなっちゃいましたね。昨日だから本当に4分ぐらいで、本の内容が終わってしまって8分ぐらい令和の虎の話をしてたんですけど。じゃあ今日も、昨日の出来事でも話しますか。昨日ね、居酒屋サンキュー、亀戸の。で、阿久津さんと会ってました。あ、そこには源田さんもいたりとか、もう一人女性の方もいたりとか、カレンさんか。うん、で、一人ね、阿久津さんが、薄井さんに会わしたい人がいるとかですね、突然その場でひらめいて、で、その人が来て合流みたいな感じでしたけど、もともとだから、その方は私と合流する予定ではなかったんですけど、インスピレーションのまさに賜物じゃないかなと。だから本当にそもそもが夢を叶える毛シリーズが夢を叶える像から着想を得たものですからね、うん、無印本命は無印良品から、 PHB は PHP からってことでね、基本的にオリジナルで何か発明したとかネーミングしたってことではなく、既存のものを組み合わせたりとかね、いうことでやってると。それが、まあ、凡人の一つの、成果を出す方法で、うん。とにかくね、日本人は生産性が低いって言われてますからね。うん。そうね。あ、それで、そう、昨日、源田さんに帰り怒られそうになったんですけど、一応、キャンプファイヤーで、私、クラウドファンディングをね、2月の19日予定で、まあ、やる予定で、で、今はまだ、当然始まっていないので、リターンとかできないんですけど、こういうリターンが出ますよみたいなのは今でも見れたりとかして、それの URL は全然拡散してもいいよっていうふうに言われていて、まあ、うっかり忘れていましたし、そんなにせかされるもんでもないかなとも思っていたのでやってなかったんですけど、まあ、いよいよもう発売日近づいてきましたんで、はい、4月の19日が私の誕生日で、そこから逆算して60日前みたいな感じで、ちょっとまだ詳しく日にちは計算していないんですけれども、とりあえず今日が2回目ということですね。2日目、インスピレーションの法則ということで。モンタロさんってマンション管理士の方で、夢を叶えるもう3にまさに乗る方がいるんですけども、その方がこのラジオトークの私のね、過去のね、その60日間チャレンジのやつを結構ハマって、結構聞いてくれたみたいですけどね。うん、そう。なんか今コーチングとかも非常に流行ってて、まあいわゆるね、坪田先生、ビリギャルの坪田先生がティーチングだけではなくてコーチングもね、知っていたということが、私は彼の成功の要因、まあ彼しかその、彼の塾ですよね。はい。まあだから本当に塾業界もね、日学ってとこが潰れたように、ダメなところはダメ。そね、でもね、そんな時代にあってもですね、伸びてるところは伸びてるし、芸人武田塾は伸びてますし、だからまあ、自責なのか、他責なのかっていう話で、うん。だから、他責な人は良くない。基本的には自己責任でって言いますけど、まあ、つい最近あるちょっとインフルエンサーと、X でやり取りしまして、その方はポジティブを売りにしている方なんですけれども、いや、でもその人の返しがちょっとネガティブだなとは思いましたからね、とかですね、とことんポジティブでいてくれないとねっていうのが、やっぱりありますよね。中途半端なのが一番、支持されづらいと思うんですよ。うん。もう突き抜けてしまったら、もう、なんていうの、うん、もう、もともとの知り合いであっても、もうステージが違うので、もう話が合わないし、みたいな。うん。で、やっぱり人間っていうのは、まあ、無限に成長していくものだと私は思っているので、うん。あくまでもその、精子がですね、勝ち残ったわけでしょ？すごい数の精子が放出されて、で、それが、ちゃんと、着床して、人間として生まれた段階でもう選ばれし人なんですよね。これ国籍関係なしでね。うん。ただやっぱり、歴史を、まあ、研究してる人の中にはね、日本国っていうことで、まあ、いろいろやってる人たちいますけどね。まあ、アメリカなんかそもそももともとなかったわけですから、歴史は浅いですけど、まあ、日本はね、まあ、神武天皇の起源説から数えて、みたいな感じで言うと、本当にもう、ね、約3000万年、約3000万年前の教えを今学んでいるわけですから、で、 夢を叶えるもうシリーズもそうですし、無印本命も1と3は国立国会図書館にすでに納品済みです。で、夢を叶えるもうに関しては、まだ出来上がってませんから納品のしようがないっていう形でね。うん、まあ、本当に一人出版社も結構流行ってますんで、私自身ちょっと今まだ出版社ということではないんですけれども、まあ、どうしてもその利益率のことを考えると、自分で出版社やった方がいいかもしれないということで、一応まあ今日ね、勉強会がある予定、今日じゃないか、2月の末が勉強会か、今日はただに読書会と、藤沢あゆみ先生とのスペースのコラボがあるということで、まあこれ本当に、そう、特にそこまでの熱心なファンではないって人からしたら別にどうってことないですけども、熱心なファンね、からするとですね、もう今日はもう神回ということで本当に、ぜひって感じなんですけどね。自己紹介のコーナーが必ず私の読書会にはありますから、それがもう時間の範囲内でやっていただかないとって形でね、前回シシちゃんっていう方がね、めちゃめちゃその著者への思い入れが強く、本当に薄井さんどうでもいいですからと、とりあえず私は丸々に会うために行くんですからぐらいのことを言ってたんですけどね、まあでも結果、尖ったこと言わないと目立たないですから。で、今回その彼がそう尖った発言をしてるってことと、まあ、林さんが取り上げたということで、まあ、私もさっき見てきましたけど、チャンネル登録者数が非常に私と激戦でですね、まあ、抜かれるのは時間の問題なのは分かってますけど、今日現在、今見た瞬間だと、私の、タイガーの方だと思いますけど、の方は上で、大川里穂さんの方は9位ぐらいだったかな。うん。とりあえずトップ10前後にはいましたけど、うん。まあそこまで売れてるという印象はないですね。うん、ただリバティっていうのも取り寄せましたけど、これはもう全然本当に、リュウホーさんが亡くなったということは載ってなかったような気がしますけどね。はい、ということで、今日はインスピレーションの法則でしたね。あなたのインスピレーションの結果をね、またコメント欄なので教えていただければと思います。ありがとうございます。